7月9日火曜日アフターシックスジャンクション2、ライムスター歌丸です。そして
火曜パートナー TBS アナウンサー日比真央子です。さて歌丸さん、今夜の特集は
KK ボックス×アジアンミュージックジャンクション、今台湾のライブハウスで一番熱いアーティスト編 by 寺尾ぶったさんということで、アジアの良質な音楽をお届けしてきたアジアンミュージックジャンクションと、台湾発の音楽ストリーミングサービスで現在はアジア5カ国、台湾、香港、シンガポール、マレーシア、日本で展開している KK ボックスさんとのコラボ企画、久々でございます。4回目となる今夜は、ビッグロマンティックエンターテインメント代表で東京青山と台湾台北のライブハウス月見る君青を運営されております寺尾ぶったさん登場、台湾と日本を行き来して、その双方のそのアーティスト数々をね、こう紹介しているこの寺尾さんの目から見て、今台湾のライブハウス一番熱いアーティスト、まあインディーアーティスト中心ですかね、ご紹介いただくということで、まあ間違いなくこのアトロクのリスナー好みのものが並ぶんじゃないでしょうか。本日は、カルチャーワンショットもね、タイタイブックスから三浦優子さんお越しいただいて、まあ、台湾ちょっと旅した気分の一冊をご紹介なんで、今日はこうアフターシックスジャンクション通してですね、ちょっと台湾を旅したような気分になっていただく2時間となっております、はい、ということで早速始めてみましょうか。アフターシックスジャンクション2。さみな騒ぎな今夜、 Tonight's the night, Tonight's the night、 一丁弾けていこうぜ、 Just like dynamiteさあみんな乗り込め今夜、サウンドのタイムマシン、タイムマシン、 Yes、 あのアフターシックス超えるアフターシックス、 It's after after six、 まるでウィンターソルジャーにグレムリン2、ダークナイトに帝国の逆襲級、一作目超えたパート2にアップデート中、未だ成長途中、未知なる何かあなたにクエスチョン、知れば知るほど湧く次のクエスチョン、赤坂からまた探求しよう、アフターシックスジャンクション第2章、 Let's go。4月9日火曜日、時刻は今夜10時2分です。ラジオでお聞きの方も、ラジコでお聞きの方も、そして YouTube でご覧の皆さんも、こんばんは。今日も一日お疲れ様です。この番組はアフターシックスジャンクション2、通称はトロック2、パーソナリティは私、ラップグループライムスター歌丸です。そして
はい、火曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。
台湾祭りとか言ってますけどもね、皆さん今日はあの YouTube でご覧の皆さんのスタジオの奥にね、ニヤニヤしてるね、メガネのね、アメリカ人のおっさんが見えると思いますけど、イアン・コンドリー、 MIT 教授イアン・コンドリーがね、来ておりまして、先日もね、上野公園をブラブラ、ね、歩いてね、はい、お疲れ様でございました。楽しかった、美味しかったですね、楽しくね、はい、ということで、はい、イアン・コンドリー見学のもとにお送りしているアフターシックスジャンクション2でございます。日比さん、
はい、
お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
今さらながら先週の金曜ですか、
はい、
7月5日、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
うん、もう何度目になろうかというお誕生日でございます。
本当毎年ね、覚えておめでといていただけて嬉しい限り
で、大谷翔平さんと同じ、
そうなんです。
これはかなりあれだね、最近ついてきたビッグネームっていうかね。
いやーねー、 でも私の方が1年先に生まれてるのに。
あー、そうなのね、そうなのね、
そうですよ、もう今や今やもう大谷さんのおかげで自分の誕生日の説明がすごいなんかスムースになりまして、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
やっぱでもあるよね、はい、その同じその誕生日のあれで、その後からこうなんていうの、僕もだからずっといろんな誰って5月22日ってそんな説明どうしてよかって感じだったんだけど、うんうん、やっぱあの安野秀明さんとかさ、やっぱね強いよね、カードとしてはね、
ありがたい、
大竹誠さんとかね、
か
安野秀明さんとかね、メガネ色が強いという
メガネ色、確かに、
うん、感じですけど、
何なんでしょうね、この誕生日一緒って365分の1なのに、
まあね、
なんか言っちゃうんですよね。
あの、いや、そのありますよ、知人同士とかで、その
ね、
え、奇遇考えて、
そうそう、
でそのうわーなんて運命とか言ってんだけど、ね、いや365分の1、大したことないんですけど、
結構ね高めな確率だな。
ちなみに私、島大輔さんもです。
うわー、いいな、なんかそれいいな、
絶妙でしょこれね。だから安野秀明、大竹誠、歌丸、ここに来るとあれって思うけど、うん、島大輔ってくるとうんって感じ、
忘れがたい一日、
いいですよね、うん、そんな日比さんでございます、はい、まあ、誕生プレゼント
ね、ありがとうございます、サーティマンになりました、
あの、まあ、まもなくパリに行かれるということで、
はい、
そうなんですよ、
あの、
トリコロールパリというですね、はい、なんかあのフランス在住のお二人で、あの、うん、僕がこの間パリ行ってきた時に、はい、あの見に来ていただいて、でご本をいただいてですね、はい、でこのお二方の本がすごく、あ、そのパリ行く前に読んできたかったなみたいな、
なんと、
うん、あの、まあ、他にも出されてるんだけど、とりあえずギュギュッとこう日比さんがお役に立ちそうな3冊プラス、やっぱり山田太一未発表シナリオ集、これちょうどね、不揃いのリンゴたち、我々もうね あの一通り見れる限りは見た段階でのこれなんでね、シーズン3まで行きましたから、シーズン3のとあるあのとんでもない展開まで見れば、このもうシーズンこれは5になるんですけども、
幻のパート5だから、これはもう未発表だったということですよね。
あのこれはあの詳しくは歌丸分室で私が大いに読み上げているわけですが、我々のその中ではもう聞こえるんですよ、完全にその役柄で、あの例えば石原まりえさんとまりこさんのね、当時まりえさんの演じる春江の声で、春江の声で聞こえるわけ、いろいろ、春江とその手塚さとみ、
そう、ね、
完全に浮かんできますんで、しかもこのシーズン5は割とこう、前後編で短いんですけど、はい、あのスペシャルって感じで、すごい結末が待ってます
から。やだ、嬉しい。
シリーズずっと生きた人間としては衝撃の結末待ってますんで。
あとやっぱり不揃いのリンゴたち見てるときに、あのオープニング、まあ、比較的ね、あの1話1話の頭の方にこう役名とキャストの皆さんのお名前があって、でそれの並び順とか、今回これ誰が出るのかって組み合わせがあったりして、
物語上の置き方がね、そこで示されるもんね、
なんでこのペア、男女がペアになって並んでるんだろうとか、で今これチラッとこうって覗いたら、もう早速役名がずらっと並んでるから、もうそれだけでちょっとなんかワクワクする。
しかもその途中途中でやっぱりそのかつて の、あの若かった時の瞬間みたいなのがフラッシュバックされるんだけど、やっぱねシーズン5になるといよいよもうそれだけでちょっと涙腺が緩むとこあるね。
うわ、私あの脚本を読むのがとにかく好きなんですよ。やっぱり演劇部だったんで、
何よりね、あ
脚本という形態がもうとにかく好きなんですよ、と書きとかもそうですし、そうシナリオがとにかく好きなので、
あじゃあもう何よりですよ、
嬉しい。
今再生の精度、日比さんの中でのこの不揃いのリンゴたち再生の精度は最高潮に高まってます
ので、いやもう純度100今、再生リピート、リピート能力が今100に達してるので、
まあ、速攻ね、これは多分その不揃いのリンゴだけだったらあっという間にね、あの、まあ、読み終わるというか見終わるというか、
あだと思いますんで、いいですね、本だけ前の廊下、本田さん元気かな
相変わらずですよ本田さんところね、
相変わらずなんですね、
といったあたりです、ね、
ありがとうございます。
お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。夏をねこれと一緒に乗り切ろうと思います。
夏どうしてますか、ちょっとね、
いやあの、これダバなしして大丈夫ですか。
ダバなしです
私クーラーがすごい苦手なんですよ、あと特に電車、
おお電車のクーラー、
電車のクーラーが苦手で、
要するにそのやっぱり強めにかかってますよね、
はい、で外暑い、汗だく、汗もすごいかくから、
なんていうの、体調こう管理がこう上下しちゃって確かにおかしくなっちゃう、
そうなんです。だからお腹がね強くないから今ねしんどい時期です。ちょうど
じゃあ本当そう、内臓に来ちゃってんだ
です。
あこれどんなか対処法とかしてるんですか。
いやもう本当にカーディガンを、まあ、必ず持ち歩く、あと何だろう、
私おすすめはですね、まあ、どこでも売ってますけど、小豆とかでさこうチンするやつあるじゃない、でこう芯から温まるみたいな、まあ、主に冬場に使うやつだけど、でもこうやっておっしゃる通り夏場は結構冷えたもの食べちゃったりして、お腹冷えやすいから、僕は夏場であっても、でクーラー効かした部屋であってもそれでチンして1分間とかでお腹の上とかに、
あいい
すいませんね、年寄り臭い風習
ですよ、
そう乗っけたりして、お腹は温めるみたいなことはやったりしてます。それも結構おすすめですよ、
やっぱ中からね。だから今日もね、あの2人ともホットコーヒーをいただいてるんですけれども、
平崎さん提供の ね、あの先週からいただいてるコーヒーメーカーをいただいてますけどもね、
ドリンクはできるだけ常温とかホットとかを今選ばないと、もう乗り切れなくて、この温度差に。
私の母はもうその後期高齢者、まあ、かなり年配なんですけど、まあ、すごい元気なんですよ、でその元気の秘訣と関係あるか分かりませんけど、彼女曰く自分はその冷たいものを飲むという習慣がないって言い切ってて、そもそもで、やっぱそれ聞いてて、あでも確かにね、と、その暑いからって冷たいもの飲んだりして、これいちいち体に良くないことしてんのかもねって、
確かに
そういうのもいいかもしれない、まあ、左右ぐらいにしとく。
だから昨日熱燗飲んだんですけど熱燗だと思いました。私夏こそ熱燗だって思った。
でもさ確かに理屈から言えばこっちの温度を上げれば、
はい、
あの相対的に涼しく感じるはずだからね。
そう美味しかったんですよね。
それはただの酒ではって気もするけど
確かにお酒が美味しいのはそうなんだけど
熱燗美味しかったですよね。
熱燗だと思う、夏は熱燗だと思って、
夏こそ熱燗、夏こそカレーみたいな、
あとぬるめの熱燗というかね、ちょいとぬるめがちょうどいいみたいな感じで、あこれかって思って飲みすぎちゃった
で飲みすぎちゃった
、うん、
いいじゃないじゃん、
いやいいと思いました、
うん、いやでもそうそう、だからやっぱ温める効果も当然お酒もありますしね、はい、だから適度に、それはそうなんじゃない、具合悪くなりますよね、うん、あのね、メールもね、例えばその気候関係であるといただいておりました、うん、ハイスピード小走りさんがね、これ昨日いただいてたのかな、うん、昨年アトロックの影響で日傘デビューし、今年も早速使い始めました、傘の配色が外側が明るい色、内側が暗い色が最も暑くなりづらいと聞き、うん、傘を新調するため傘売り場に行ったところ、多くの男性が日傘を手に取っており、日傘男子の拡大を感じました、うん、日傘を片手にみんなで列ね、夏ならぬ列、宇垣さん命名、列を乗り切りましょう、うん、この番組もだから、その初めて数年ぐらいは、うん、その熊崎くんとかとその日傘持つべきなんだろうけどもなんて話してもらったけど、もう今はこの2020年現在はもう日傘持つ持たないの議論はもうとうに過ぎた、
本当そう、
もうそれは過ぎた、うん、これ男だからどうこうとかもうくだらないこと言ってらんない、もうそれ、うん、いやもうそれはもう持つのは前提、うん、私もそのだからその社交のやつやって、まあ前も言いましたけど、本当、うん、違うよね、すんだよね、
すんです、本当にすん、いい意味でもすん、
本当に体感温度ぐっと下がりますんで、
全然違う、本当にあ、守られてるって思います、うん、日傘さすだけで、
ね、だからもしその何かしらまだね、その例えば男性だからなんてくだらない理由でね、あれしてる人はね、ちょっと試してみてください、特に車高よ、ビニール傘さしてもダメだからね、
あっち、もはやあっ
ち、それビニールハウス効果なんで、
あちあち、
うん、それ逆効果なんで、はい、ちゃんとその車高で車高遮熱っていうのがね、ちゃんとそういうやつありますんでね、
はい、あと私センス、今更ですがセンス、
いやま
あ
センス、
ね、宇多丸さんだってね、宇垣さんからのギフトで、
宇垣さんの一昨年ぐらい の、はい、の誕生日です、いまだに愛用者、あれ最高、
やっぱ私寝る前センスに今ハマってます、
寝る前センス、
はい、お風呂上がりの整いタイムって言うんですか、うんうん、俗に言う、うんうん、その時にクーラーかけるとやっぱ体に負担かかるし、うん、寝る前だからあんまりね体を冷やしすぎたくない、
確かに
センスです、今は
サーキュレーターとかじゃなくて、
サーキュレーターもずっとつけてはいるんですけど、うんうん、もう直で、あ、髪の毛とかやっぱり熱い、暑いんで、うんうんうん、もうセンスが今一番楽しい、
うんうんうん、あ、そう、
センスのために風呂入ってる、
今ほらみんなさ、さちっちゃい自動扇風機みたいなのみんなしてるじゃん、 ま、ね、まあ、はい、あれは確かにいいんだろうけど、うん、なんかこう、
あ、そう
ね、
そう、なんかね、私もしっくりこないんですよね、
なんていうんですかね、いやいやいいよ
いいよ、すごくいい、とてもいい、
ダメとは言ってない、
超いい、
いい、ダメとは言ってないが、
超いいですよ
超いい、
超いいです
よ、いいんだけ ど、 どう、そうですね、やっぱこのセンスのさ、プッってことね、
はい、で、自分で、なんていうんですか、揺らぎを作れるんですよ、
風、なるほど、
ふわふわふわからガーふわふわ、
あ、ちゃんとリズムを作れるんだ、
リズムを刻めるので、はいはいはい、もう楽しくてしょうがない、
確かに自分のペースでいけるもんね、
はい、宇多丸さんがその、ね、宇垣さんからのギフトで、ええ、たまにスタジオでも使ってらっしゃるじゃないですか、はい、それをこう思い出して、ええ、まあ、持ってたなと思って取り出してみたら、ええ、もう今センスライフがすっごい、
いいですよね、
楽しい、
やっぱそのやっぱなんていうか、やっぱ優雅なもんだっていうか ね、
なんかね、
いいですよね、
時間のリズムがこう落ち着いてくるので寝る前とか本当ちょうどいいんですよ、
う
ん、
いやもう海外 の、 その観光客の方いっぱいいるじゃないですか、そこでもうみんながこうやって扇風機ブワーなんてやってるところ、うん、これですよ、日本の夏って ね、 ね
センス、
うん、皆さんいかがですか、これセンスだけにね、
センス
だけに、センスだけにね、これ問われてるのセンスがね、
あ、やだ
ヒューやめ、そういう露骨なジェスチャーやめてください、
サブヒューみたいな、
ありがとうございます、涼しくなるかなと思ってやってみた次第、ね、
はい、いい感じの体
温になりました、良かれと思って、ありがとうございます、はい、ということで本日も
何でしたっけ、はい、
そろそろメニュー紹介に行きたいと思います、
行きましょう、はい、
この後する特集コーナービヨンドザカルチャーは KKBOX かけるアジアンミュージックジャンクション、今台湾のライブハウスで一番熱いアーティスト編 by テラオブッダということで、台湾発の音楽ストリーミングサービス KKBOX さんとのコラボ企画です。台湾と台北でライブハウス月見る君をも運営してる、ライブコーナーとかで例えば告知していただくときに、はい、今週末月見る君をもでライブやりますと告知する方結構いっぱいいらっしゃって、耳覚えがあるんじゃないですか、はい、月見る君をも運営されているテラオブッダさんにおすすめの台湾、インディーシーン中心に楽曲を教えていただくというと特集でございます。そして、
はい、11時過ぎからは明日使える一発必中のカルチャー情報をお伝えします。カルチャーワンショットです。
はい、ゲストは台湾や香港のイケてる本やカルチャーを日本に紹介するユニットタイタイブックスのメンバーで翻訳者三浦優子さん、日本翻訳大賞もお取りになりました、三浦優子さん、お越しいただいてですね、三浦さんが翻訳した新刊、こちらコミックエッセイですね、はい、台湾裸湯巡り北部編、要するに台湾の、まあ、銭湯とか台湾の温泉とか台湾のお風呂事情、日本のそれとどこを違ってどう同じで とかそんなあたりも含めてお話を伺っていきたいと思います。そして
はい、その後新概念提唱型投稿コーナー、本日火曜日は人や物カルチャーに対して熱が冷めてしまった瞬間、あるいはハマった些細なきっかけをご紹介、鮫島くんと浜里さんです。
また皆さんから今日あった嬉しいこと、通称今日売れを紹介いたします。 TBS ラジオ最後の生放送アフターシックスジャンクション2の放送終わりに皆さんの嬉しかったことをお裾分けしてください。ちなみに、
はあ、
今日売れは、
はあ、
今週いっぱいでやめるんじゃなくて、あのグレードアップします。より懐を深めた。
そうなんですね。
より多様性を含んだ。
やったぜ。
よりパワーアップした、コーナーにありますので。
そうなんですね。
なので、皆さん今日売れのコーナーはあれ、あのあれなんで、あの今週中なんで大急ぎで送ってください。
お願いします。
無理やりでもね。
無理やりでも。
来週はグレードアップしますから、
よろ
し
くお願
いします
。はい、
より強引なコーナーに。グレードアップします。
それグレードアップなのか。番組ではリアルタイムの質問感想お待ちしております。メールアドレスはローマ字の小文字で歌丸 @tbs.co.jp 歌丸 @tbs.co.jp まで。読まれた方全員にアフターシックスジャンクション2のステッカー差し上げております。そして X ではハッシュタグ歌丸をつけて感想をポストしてください。広まります。
さらに YouTube でもこの第6スタジオの様子生配信しております。スタジオの様子に比べてね、あの加えてこの向こう側のねサブの奥の方にはね、はい、MIT 教授イアン・コンドリーの素敵な笑顔も見られますよ。アトロック公式チャンネルの登録高評価よろしくお願いいたします。
お願いします。
それではアフターシックスジャンクション 2行ってみよう。アフターシックスジャンクション
TBS ワシントン支局の樫本照之と
和久井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。